さあ、おはようございます。今日はですね、アドベントの2週目ということになります。ろうそくも2本目が灯りました。アドベントは、先週もお話ししましたけれども、日本語では対抗節呼ばれますね。対は待つですよね。そして、こうという字は降誕のこうですね。イエス様が私たちに人間として生まれて下ってきてくださった、そのことです。そして節は季節の節ですから、イエス様の降誕を覚えて待ち望む、喜んでその時を迎える、そういうシーズンだということになります。クリスマスに向けて、今から、本当に心を整えて、整えるだけじゃなくて、本当に喜んでいく、そういう時であると思います。で、今日は、そのアドベントに合わせて毎週与えられた箇所を見ていますけれども、特に今日のところは詩編になります。で、詩編は今年度は結構ちょくちょく読んでいますね。それはこの詩編が聖書の祈りの言葉集であるからですよね。皆さんの右前、その前方に今年度のテーマ聖句がありますが、絶えず祈りなさい、これが今年度のテーマです。祈るということをテーマで歩んでますので、特にこの聖書の中でも祈りを散りばめてある、凝縮してある、まとめてある、この詩編を何度か読んでいるわけです。で、じゃあ今日のこの詩編96編は一体どういう祈りかというふうに言いますと、一言で言えば、すべてのものに賛美と礼拝を呼びかける祈りだ、こういうふうに言うことができると思います。で、実はもともとのですね、この96編の元になる言葉というんですかね、出来事というんですか、それが、開けなくていいんですけれども、歴代史上の16章というところに出てきます。で、どういう場面かと言いますと、ダビデという王様がいるんですが、この人がですね、神の箱、とても大事な神の箱を、都にお迎えした時に、喜び感謝し礼拝して、そして、歌った歌、祈った祈り、その言った言葉、これがこの96編の元になっているんです。歴代史上の 16章ですね。後で興味のある方は見てみると、あるある気づくと思います。で、そのダビデの祈りをですね、さらにこうみんなで使う祈りとしてアレンジして、少しスケールを大きくした、そういう祈りが今日のこの詩編の96編になります。で、今でも礼拝の始まりとかにこの詩編96編よく使われますね。さっき購読詩編を読みましたけれども、あれの中でも使われますし、あるいは皆さんもし週報を持っててですね、このページがあるならば、第一礼拝を見てみますと、招きの言葉は96編だということに気づかれるかもしれないですね。こういう形でよく礼拝の始まり、呼びかけとして使われてもいる、それがこの詩編の96編になります。それだけじゃなくて、このクリスマスにもぴったり、クリスマスを待つ今にもぴったりな詩編だというふうにも言うことができると思います。なぜなら、その主を迎える、すべての人にその礼拝を呼びかけて、主を迎えるということを言っているのがこの詩編ですので、一つには私たち自身が自分に向けて、さあ主を迎えて礼拝しよう、そういう祈りだというふうにも言えるし、あるいは世界の人たち、世間の人たちにも向けて、このクリスマス主を迎えましょうと、そう呼びかける祈りや、その励ましの言葉というふうにも考えることができるわけですね。そういう中で、今日は特に13節、ここに一番注目をして、ご一緒にこの詩編を味わっていきたいと思います。一番最後ですね、最後の節、13節を皆さんでご一緒に読んでいきたいと思います。よろしいですか？じゃあ行きます。せーの。主を迎えて主は来られる、地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。はい、こう書いてあります。まず何よりもこの詩編は主を迎えてという詩編だということですね。主を迎えましょう、これがこの詩編の一番のテーマだということですね。誰が迎えるのでしょうか、また何のために迎えるのでしょうか、どういう意味でしょうか、それは、このことがまず最初に取り扱いたいことです。私たちは主を迎えます。誰が主を迎えますか、一言で言えばこの詩編96編が言っているのは、すべてですね、すべてが主を迎えるんだ、そういう呼びかけと祈りの 言葉なんですね。例えばこの96編最初の方から見ていきますと、それよくわかります。一節にはこう書いてありますね。一緒に読んでみましょうか。いきます、せーの。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え。全地に向けて呼びかけていますね。新しい歌を主に向かって歌え、全地よ、全地よ。もう全地よってすごいですよね。全地よってどこだって思いますけど、全地なんですね。もう本当に文字通り全てに対して全地を主に向かって歌えと、こういうふうに言うわけですね。今度3節見てみましょう。3節いいですか。いきます、せーの。国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国の民にその驚くべき御業を。はい、ここには国々が出てきますね。国々に主を迎えよ、褒めたたえよ、国々に言うわけですね。さらに諸国の民にその素晴らしい知らせを伝えるんだ。諸国の民、国々だけじゃなくて、さらにその民に、国民にもそれを言うんだ。今度は11節言ってみましょうか。ちょっと読みますけど、11節、せーの。天よ喜び祝え、地よ喜び踊れ、海とそこに満ちるものよ轟け。あ、素晴らしい、美しい訳ですね。天よ喜び祝え、天にも、地よ喜び踊れ、地にも、そして海とそこに満ちるものよ轟け。いやー、すごいですね。自然に対しても、またそこに住む者たちに対しても。ついでに12節でこう書いてありますね。野とそこにあるすべてのものを喜び勇め、森の木々を共に喜び歌え。もうすべてのものが、自然も人も大地も海も天も空も、すべてが主を迎えて喜び歌え、こう言っているわけですね。もちろん私たちも含むわけですけれども、そしてじゃあ何のために主を迎えるのか。それは主を王として迎えるためですね。十節のところを見てみましょう。一緒に読んでみますね。せーの。国々に触れて言え、主こそ王と、世界は固く据えられ、決して揺らぐことがない。主は諸国の民を公平に裁かれる。主を迎えて、王として迎えて、賛美する、礼拝をする、そのために迎えるんだ、そういうことを言っているわけですね。神様を、まあ、主って神様の名前ですけどね、主なる神様を王として迎えるということ、それは本当にこのダビデの時代だけじゃなくて、時とね、場所を超えて、まあ、文字通り時空を超えて、今の私たちにとっても本当に大きな重要なことですね。今の私たちにとってみれば一番身近なのは、そして今の私たちにぴったりなのは、まあ、クリスマスのイエス様だっていうふうに言うことができますね。イエス様を迎えなさい、イエス様を王として迎えなさい、まさにそういう呼びかけなんですよね。そういう詩編がこれですね。すべてのものよ、すべてよ、イエス様を王として迎えなさい。それを私たちに向けても語られているし、また私たちが一緒に心を合わせて祈るためにも語られて祈られている。これが今日のこの詩編96編なんだということですね。まあ、このクリスマスは私たちはもう一度そのことを思い起こしたいと思いますね。もう皆さん思い起こしているかもしれませんけれども、改めて思い起こしたいと思いますね。クリスマスといえば、まあ、本当に街はにぎわい、そしてクリスマス商戦が始まってですね、なんだかこうウキウキワクワク楽しい気持ちになりますけれども、それだけじゃなくてね、本当に王を迎える時なんだよ。私たちの王を迎える時なのだ。ああ、王が来られる、その喜びですよね。このことをもう一回私たち思い起こして、本当の意味でのね、このクリスマスというのを迎えていきたいと思うわけです。もう一回13節を読んでみましょう。もう一つ大事なことが、なんでそっちを話さないんだとみんな思ったかもしれませんが、後半の方にもっとと言いませんが、合わせて重要なことが書いてありますね。13節をもう一度一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。主を迎えて、主は来られる、地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。はい、私たちの側は主を迎えるんですよ。主を王様として迎える。ああ、イエス様、私の王が来るぞ、お迎えしよう。これがこの詩編ですけれども、あっちは何しに行くんでしょうか。王様はね、何しに来られるんでしょうか。それが今日のもう一つの、そして最大の ポイントなんですね。なんて書いてありましたか。なんて書いてありましたか。今の13節にははっきり分かるように何回も行数に1回1回出てきますね。答えは地を裁くためだとこう言ってるわけですね。王が来られる、何しに来ますか。裁きに来られる。これがもう一つの今日の大切なメッセージですね。クリスマスはイエス様を迎える時です。イエス様は何をしに来られましたか。私たちを裁きに来られた、地を裁きに来られたんだ。これがもう一つの今日の大切なメッセージです、ね、さっきまで楽しい話をしてたはずなのに急に怖くなりましたか。皆さんどんなイメージを抱くでしょうか。主は地を裁きに来られる、この言葉を皆さんはどう受け取るでしょうか。ここに今日のこのメッセージの最大の重要なポイントがあるんですね。あ、さっきまで楽しいクリスマスの話だったのに、なんだか裁きに来られるらしい、怖く感じるでしょうか。いえ、そうじゃないんです。今日の話の一番のポイントはそこではないんですよね。そこではないと言いますか、言ってみればこの裁くという言葉に対する誤解、これを私たちはきちんと整理しなきゃいけないんですね。その時に今日語られているメッセージの本当の意味が私たちにはっきりとクリアに見えてきますね。裁くというのはどういう意味でしょうか。私たちが普段裁くって使うと、まあ、大体ですねイメージとして最初に現れるのは裁判所とかで裁判官の人がカンカンとやりますよね。ちょっと僕 現物を見たことはないんですけれどもカンとやってですね、例えば、判決を言い渡す、あなたは懲役何年とかですね、私こういう何年とか、まあ、これが普通裁くっていった場合はイメージとして出てくるのではないかと思います、まあ、つまり何か悪いことをした人に対して罰を与える、そういう裁くということですね。それも裁きの一面です。でも聖書で出てくる裁くという言葉の本来的な意味は何かといえば、正しいことは正しいとされる、悪いことは悪いとされる、これに尽きるんですね。正しいことを正しい、正しくないことは正しくないとされる、それが本来の裁くということですね。正しいことはちゃんと正しいとされる、悪いことは悪いとされて、もちろん罰せられるということも含まれるけれども、悪いものは悪いとして裁かれるということなんですよね。前半の方がなくて後半だけある、まあ、悪いこと裁かれるというだけだとちょっと意味が半分落ちちゃっているわけですね。正しいものは正しいとされる、だから正しい人には喜びのニュースなんですよね。私たちはこの地上で生きているときにたくさん正しくないのにどうしてだと思うことがあるかもしれない、あの人は正しいのになぜだと逆に思うこともあるかもしれない、私たちは自分の中でもそういうことを感じるかもしれないですよね。でも主が来られるときは正しいことは正しい、そして正しくないことは正しくないと本当にきちんとされるんだ、これがこの裁くという言葉の本来の意味であるわけです。正しい人にとって主を迎えるということは喜びです。さあ皆さんどうですか？嬉しいですか？おそらく謙遜な皆さんはそれでもなお怖いって思うと思いますね。正しいことは正しくされる、なるほどそれはそうだ、うん、ほんの全くそうだ、でもやっぱり正しくないこと正しくないってされるんじゃないかと思うわけですよね、まあ、ですから皆さんがですね、誠実であればあるほど、まあ、私が今説明をしたことに対してじゃあやっぱり怖いじゃないかというふうに感じたかもしれませんね。ここからがさらに今日の最大のポイントですよね。イエス様は確かに裁くために来たんですよ。それ間違いないんです。本当にそうなんです。イエス様はですね、この地を裁くために来たんです。正しいことは正しい。そして悪いことは悪い。ちゃんときちんと悪いことは悪いってされなきゃならない。きちんと裁きがなされなければならない。そのためにイエス様は来たんですよね。じゃあイエス様はどうしましたか。イエス様はご自分が私たちの裁きを受けるために来られたんですよね。これがクリスマスですよね。イエス様は何のためにこの地上に生まれましたか。それは私たちが本来受けるべき悪いことは悪いってされる分を代わりに受けるために来られたんですよね。イエス様は何のために生まれましたか。十字架にかかって死ぬために生まれたんですよね。なんて悲しい運命でしょうか、まあ、運命という言葉はよくないかもしれないけれども、なんと悲しい使命でしょうか。でもまさにそのために 来られたわけですね。イエス様が人間を裁くためにこの地に来ました、地を裁くために来られた、その方を迎えようというんです。でもその方はどうしたか、やったことは私たちの代わりにその裁きをその身に受けることだったということですね。これがこの詩編の本来の意味ですよね。本当に私たちに語ろうとしている面ですよね。さあ96編に何かちょっと挟んでおいてください。しおりでも指でも結構です。新約聖書の第一ヨハネの手紙を開けてみたいと思います。ページで言いますと、聖書のずっと後ろの方、本当に聖書の一番最後の方です。後ろにある新約聖書の445ページを一緒に開けてみたいと思います。後ろの方の445ページ、ヨハネの手紙1というのが出てきます。これの4章の9節10節を読んでみたいと思います。ページ左のページのですね、下の段のちっちゃく90と書いてある9節10節を開いてくださった方で結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの手紙1、4章の9節10節、新約聖書445ページですね。よろしいですか。では、開いた方で結構ですので、9節10節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。はい、神様は一人子イエス様を世にっていうのは、このイエス様を信じない一人一人なんですけども、要は私たち一人一人ですね、私たち一人一人に使わされました。神様はイエス様を私たち一人一人のためにこの地に使わしました。なんでですか。その方によってあなたが生きるためです。私たちが生きるためです。あなたは生きなさい、これが神様のメッセージですよね。あなたは生きなさい、決して滅んではいけない、裁かれて滅んではいけない、あなたたちのどんな罪があったとしてもそれであなたたちは滅んではいけない、あなたたちが生きるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。なんでそうするんですか。それは神様にとって私たちが大事だから、愛しているからですよね。だからそうするんですよね。私たちが神を愛したのではなく、私たちが神様の前でラブリーだからではないですよ。ものすごくね、愛される感じの好意を持って神様に接してきたからではないですよ。多くの人はもう ほぼ全ての人はですね、最初神様を知らない、それが人生のスタート地点ですよね。それはアダムと罪のところから私たちは離れて生きるようになってしまっているけれども、でも私たちが神を愛したからじゃない、神様は一方的に私たちのことを愛しているので、私たちの罪を償う生贄としてイエス・キリストをお使わしになりました。これはご自分が人になられたということですよね。ここに愛があります。なぜなら愛しているからです。これがここに語られていることですね。さあもう一度詩編96編に戻りたいと思いますね。全地を共に喜び歌え、主を迎えて、主は裁くために来られる、ご自身の身に私たちの一切の裁きを引き受けるために来られる、さあ喜び歌え、喜び祝え、主を迎えて、これが今日のこの詩編96編ですね。私たちに招かれ、そして呼ばってる、そういう詩編ですね。ぜひこの裁きの主である、しかしその意味はもう今変わりましたね。私たちの中では決してそれは恐ろしい宣告ではなくて、私たちのために裁かれに来た方、この王、こんな王様が今までいましたか、どんな主が今までいましたか、どんな主人が私たちにいたでしょうか、私たちの代わりに裁かれる人がどこにいるでしょうか、この王を迎えよう、これが私たちの今日の祈りですね。ぜひこのことを覚えて共にこの詩編を祈っていきたいと思います。さあそして最後に、改めてですね、じゃあこのイエス様を王としてお迎えしてどう答えていくことができるでしょうかということを確認して終わりたいと思います。 この96編には大きくですね3つの応答が書いてあると思いますね。私たちがイエス様をお迎えしての応答が書いてあると思いますね。第一にそれは賛美をすることですね。一節二節を見てみます。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆を讃えよ。まさに主を讃えるということですね。私たちは歌って賛美をしますけれども、もちろん歌って賛美することもそうだし、心の内で賛美して祈ることもそうだし、まあでもそれは本当に自然なことかもしれないですね。イエス様が私の裁きのために代わりに生まれてくださった、そういう裁きの主であるこの王様を迎えるんだ、そしたら本当にそれは自然なこととして私のうちには、私たちのうちには賛美が出てくると思いますね。ああ新しい歌を持って皆を讃えよ、なんて嬉しいんだろうか、なんて素晴らしい王様なんだろうか、まあ、そう讃えていくわけですね。第一にイエス様を王と迎えたならば賛美を持って答えていきましょう。第二に二節の後半三節を読みます。日から日へ御救いの良い知らせを告げよ、国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国の民にその驚くべき御業を、こう言ってますね。それはこの良い知らせを私たちだけにとどめておくのではなくて、喜び分かち合おうということですね。みんなにそれを分かち合うんだということですね。良い知らせを告げよう、まさにゴスペルですね。ゴスペルというのは音楽の一ジャンルのように今では考えられてしまっていますけれども、もともとは教会の賛美歌ですよね。グッドスペル、良い知らせっていうのがつづまってこうゴスペルになるわけですよね。まさにこの良い知らせを伝える、良い知らせを歌う、良い知らせをみんなと一緒に分かち合う、これが私たちの姿だ、応答だということですね。語り伝えよ、驚くべき御業を、もう皆さんが知らないのであればその喜びの知らせを伝えなきゃいけない。特にまあクリスマスはですね、さっきも言いましたけれども、街中世界中喜びの時期になるかもしれないけれども、本当に嬉しいこと知ってますか、本当に嬉しいということ、この喜びの知らせ、もっともっとみんなが思っているようなそんな程度のちっちゃいハッピーではない、ものすごい恐ろしい驚くべきこの知らせをみんな知っていますか。あなたが愛されていて、あなたが生きなさいって言われている、私の命の代わりに生きなさいと言われている、そのすごい知らせを皆さん知っていますか。そのことを分かち合う時でもあるわけですよね。クリスマスはまあ特に、また逆の意味で言えばね、いろんなところでこう本当にこう伝えることのできる機会でもありますよね。まさに昨日はですね、子どもクリスマス会、教会でやりました。もうここに子どもたち集まってね、一緒に、楽しい時間を過ごしましたけれども、そういうのももちろんそうだし、先週は、夜ゴスペルのコンサートがありましたね。たくさんの人が集まってくれましたけど、それもまた一つのね、喜びを分かち合う時ですよね。その前の日はね、市民クリスマス人たちの中でやりました。他にもこの後もたくさんのことを行われますね。この間の水曜日はね、ゴスペルの人たちが茨城東病院の入所者の人たちのところに出張コンサートも行きました。もう至るところで本当にクリスマスの喜びをみんなに分かち合って、私たちは愛されているんですよ、私たちは神様からプレゼントをいただいているんですよ、私たちは裁かれるものを裁かれないっていう、その恐るべき、ね、メッセージを与えられているんですよ、そのことをみんなのうちに本当に喜び、こう分かち合っていくわけですよね。本当にそういう時でありたいと思いますね。これがまた一つイエス様を王様として迎えて応答したい一つの形ですね。さあ、そして最後に7節から9節のところをちょっと見たいと思います。ここは読んでないので一緒に読んでみましょう。7節から9節までちょっと長いですけど読んでみます。7節から、せーの。諸国の民をこぞって主に着せよ、栄光と力を主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を見舞いにおののけ。これはですね、一言で言えば礼拝の姿なんですよ。礼拝をしている姿なんですね。主に着せよ、主に着せよって、この着せよっていう言葉何回も出てきますけれども、まあ、もっと簡単な言い方でしますと、捧げるっていう意味なんですよ。みんな主に捧げなさい、栄光と力を主に捧げなさい、皆の栄光を主に捧げなさい、こういうふうに言ってるんですね。主に栄光を捧げなさい。そしてもう一つ9節には、 聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せって書いてあります。ひれ伏すというこの姿はですね、まあ、この同じ言葉自体聖書の中では他の箇所で礼拝をするって使われるわけですね。つまりこの姿が礼拝の姿なんですよ。本当に主を迎えて王を迎えてひれ伏し、そして栄光を主に捧げる。おお、あなたこそ私たちの主、あなたこそ私たちの王、こうすることが礼拝なんですよね。そしてそれが一つの私たちのイエス様を王として迎えての応答だということですね。まさにこの礼拝の姿勢というのは王を迎える姿勢なんですよね。皆さんどういうふうに王を迎えるでしょうか。例えば、まあね、日本のドラマとかでだったらね、大河ドラマとかだったらそのお殿様の前にというのはありますしね、あるいはこう西洋のドラマとか映画とかだとマジェスティとか言ってやりますよね。あのこう王様とかね、偉い身分の人の前でそういうふうにやる。同じようにですね、私たちは本当に恐るべき方、まあ、そんなレベルじゃないですけれども、この神様はね、そんなレベルじゃない、本当にこの世界を作られて私たちのために人間にもなってしまうこの主の前に立つならば、それはもう本当に礼拝にならざるを得ないなっていくんですよね。ああ私の方よ、膝をかがめ、また誰がその、ね、頭を垂れないでいられるでしょうか。その方の前に行ったらそれが礼拝であるわけですよね。私たちも王を迎えてその姿で礼拝をしていくんだ、これがもう一つの私たちの応答であるということですね。ぜひ今このクリスマスの時ですから、まあ、今日もですね、私たちはこのイエス様を王としてお迎えしていきたいと思います。その方はどんな方ですか。地を裁くために来られます。それは我が身に裁きを受けるために来られます。こんな王様いないですよ。この王の前に私たちは膝をかがめ、そして主を拝するんですね。賛美を言うんですね。そしてまだ知らない人たちにもその喜びを分かち合うんですね。ぜひこのようなクリスマスの時を今日から私たちはまた持っていきたいと思います。自分たちに呼びかけ、祈り、また全地に呼びかけ、共に分かち合っていきましょう。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれでしばらく自由にお祈りしてください。今の御言葉を思い起こしてそれぞれの応答をしていただいていただければと思いますし、また今神様からこう何かこう促されているように感じることや、何かこう示されたり考えさせるようにこう促されていることがありましたら、それも自由に今神様の前に応答して、神様はこうですねというふうに祈って話しかけて言っていただきたいと思います。また何より私たちのために来てくださった主であるわけですから、喜びたたえながらその方をお迎えしていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで自由に祈っていきましょう。全地を共に喜び歌え、主を迎えて、主よ、私たちはあなたを心の内にお迎えします。我が王、我が主よ、イエス様、あなたを心から感謝し あなたを拝し、あなたを讃えてお迎えいたします。あなたは私たちを許すために、裁きをその身に受けるためにこの地に来てくださいました。なんという王の姿でしょうか。主よ、私たちはあなたをお迎えします。どうぞ私たちのこのうちにあなたが住んでください。主よ、そしてどうぞあなたの御業を私たちのうちに行ってください。どうぞあなたが一人一人の祈りに聞いてくださり、また御旨を持って答えてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ私たちこの教会がこのことを共に喜び祝い、またまだこのイエス様の素晴らしい知らせを、愛と許しのこの知らせを知らない人たちにも喜びとして分かち合うことができますように、主をどうぞ導いてください。このクリスマスを迎えるとき、この喜びがただの喜びではなくて、深い深いあなたの愛に根ざしたその素晴らしい恵みであり喜びであるということを深く味わい分かち合うものとならせてください。お願いいたします。主よ、お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞあなたがこれを聞いてくださり、また何倍にも祝福して応えてくださいますようにお願いいたします。委ね感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。